旬を迎えます、ね、ずいぶん日も長くなってきたかなという感じが私こうして、ちょっと春の訪れをこう感じるような、そんな気もしております。あと1ヶ月もするとこう確実に春がやってきます。この今年の冬もですね、その希望を持って乗り切っていきたいなと思います。はじめに一言お祈りをいたします。お恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの偉大なお名前を褒めたたえます。冬の最中にありますけれども、日々豊かな恵みをいただいて、こうして歩ませていただいていること感謝いたします。この朝も感謝と喜びを持ってこの場所に集いました。どうぞあなたの御言葉を私たちの心にお示しください。あなたの御言葉をいただいて、また励まされて今週1週間も歩み出すことができますように、どうぞ私たちを強めてください。また今日集えない兄弟姉妹たちもおられます。特に病の中におられる方々、どうぞ憐れんでくださって、あなたの守りと癒しと恵みを注いでくださいますようにお願いをいたします。このひとときを御手に委ね、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日も先週に続きまして、エペソ書の6章から開きました。1年間かけてこのエペソ人への手紙から学んできましたけれども、いよいよ今日で、最後とおしたいと思います。でこのエペソ書を書いたのはパウロでありますけれども、でパウロは、ローマの獄中ですね、ローマの獄中においてこの手紙を書きました。でちょっと思い出してみたいんですけど、この、6章にわたる、この手紙の、中で、彼はいろんなことを語ってました。大きく言えば、まず神様の救いのご計画のことを語っておりました。それから教会のことですね。教会はキリストの体である、キリストの体としての教会ということを、語っておりました。さらに私たち一人一人です、一人一人がそのキリストの体である教会の一員としてどのように生きていくべきかということを具体的に語っておりました。特に対人関係ですね。対人関係において、いろいろ語っていたんですけど、例えばですね、こういう御言葉がありました。神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい、互いに許し合いなさいということ。それからこういう御言葉もありました。人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい、主に使えるように、使い合いなさいということでした。この手紙の最後のところにおきましては、先週のところから見ておりますが、サタンとの戦いということを語っておりました、ね、この世にあっては戦いがある。それは人との戦いではなくて、目には見えないサタン、悪魔との戦いがある。そのサタンとの戦いに備えなければならないということだったんですね。サタンはどういう存在かというと、私たち信仰者ね、私たち信仰者を神様から引き離そうとして巧妙に誘惑してくるんです。そしてこの手を使って戦いをこう挑んでくるわけですね。そのサタンとの戦いに勝利できるように、神様はすでに神の武具を備えておられるということをですね、先週見ましたね。で神様が備えてくださっている武具、6つの武具をこう先週見ることができました。覚えていらっしゃいますか？真理の帯、正義の胸当て、平和の福音の備え、信仰の大盾、救いの兜、そして、御言葉ですね。御霊の与える剣である神の言葉ということを見ました。そうした神の武具というものは、 イエス様を信じてクリスチャンになれば自動的にね、こう装備されてね、守られるかというとそうではないってですね、取りなさい、身につけなさいって書いてありましたから、備えられているんですけども、自分の意思を持って手でそれを取ってですね、身につけなければ意味がない、取りなさいってね、こう言われていたということだったんですね。今日は、もう一つの、ね、もう一つの神の武具について、学びたいと思います。でもう一つここに記されております。それは何でしょう。それは祈りです。祈りということなんです。祈りには大きな力があって、祈りによってサタンとの戦いに勝利することができるということなんです。そこで今日は、このところから祈りに関して3つのポイントについて確認をしていきたいと思います。で、その前にですね、一つ確認したいことがあります。それは、祈りとは何かということですね。祈りとは何か。ね。で、祈りっていうとどんな風に定義できるでしょうか。ね。まあ、普段皆さん当たり前のようにお祈りをしているかもしれませんけど、祈りって何ですかって聞かれるとなかなか一言で答えるのがひょっとしたら難しい、ことかもしれませんね。どうでしょう。私はこんな風に言えるのかなって、こう思います。それはと祈りとは神様との親しい交わりの時、あるいは神様との会話の時、まあ、そんな風に言えるかなとこう思うんですね。まあ、神様との交わり、神様との親しい会話、それが祈りだってこう私は思います。それはちょうど幼い子供が素直な心で親に話しかけるのとこう似ていると思います、ね、どうでしょう。小さいお子さんがね、父さん今日幼稚園でこんなことがあったんだよってね、聞いてきたりしますよね。私も時々幼稚園に行くと本当に子どもたちがいろんな、ね、ことを話しかけて、来てくれるんですけれども、それとちょっと似ているかなってこう思いました。子供というものは本当に親を信頼して、ね、無条件で自分を受け入れてくれるって分かっていてですね、こう話しかけてくるわけですね。信頼があるわけです。私たちもイエス様を通して天の神様に愛されている、受け入れられている、こう信じて信頼をしてこの神様に祈りを捧げるのではないでしょうか。祈りとはこの御言葉、まず神様が御言葉を通して語りかけてくださいます。その神様の語りかけに対して応答することでもこうあるわけですね。私たちの祈りにはいろんな祈りが、あるとこう思います。まあ、いろんな祈りというと変な言い方かもしれません。種類といいますかね、いろんな場合に私は祈ると思いますよね。どうでしょう。例えば、先ほど賛美をしました。賛美の祈りがあると思いますね。あなたは本当に素晴らしいお方です。神様の皆が褒めたたえられますようにって、ね、私たちは祈りますよね。それからどうでしょう。感謝の祈り、ね、神様感謝しますっていうね、そういう祈りがありますよね。それから、悔い改めの祈りがあると思いますね。私たち失敗します。あ、神様今日も失敗しまいました、どうか私の罪をお許しくださいね、悔い改めの祈りをすることがあります。それからもちろん願い事もありますよね。自分の願い事をお祈りすることがある。それから人のためにお祈りをする、この部分結構多いかもしれません。取りなしの祈りですよね。人のために、病の癒しのために、あの人が守られるようにって私たちは祈ります。祈りというものはただ単にですね、例えば家内安全、商売繁盛、ね、合格祈願、そんな風に自分の願い事だけをね、一方的に祈ることではこうありませんよね。それから何でしょう、修行の一部みたいにね、祈らなければならない、今日30分祈らなければならないとか言ってね、こうお勤めのように祈るというものでもないわけですよね。私たちの祈りは本当に心から祈りたくて喜んで神様との会話を求めて、 ね、神様との交わりを求めて、いろんな場合に折にかなった祈りを捧げる、そういうものではないでしょうか。ですからクリスチャンにとっては、祈りとは天の神様との親しい交わりの時であり、会話の時であるということをまず確認をしたいと思います。さて、それでは早速ですね、今日の箇所から祈りについて3つのことを確認をしていきたいと思うんです。で、まず第1番目のことはですね、それは神様は私たちの祈りを求めておられるということです。神様は私たちが祈ることを求めておられるということなんです。と、今日の箇所の18節をお読みします。と、今日の6章の18節のところをお読みします。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい、ね、ありまして、でこのところに祈りなさい、祈りなさいってね、こう命じられていますよね。でこれはまあ直接的にはパウロが言っているわけですけど、神様がパウロを通して私たちに祈りなさいってこう言っているわけです、ね、神様は祈りなさいって私たちに言っておられる。で、こういうことをね、時々聞くことが、あるような気もいたします。まあ、こんな疑問というか質問ですよね。神様がね、神様が全てをご存知であって、私が今何を必要かも全部神様がご存知である、知っておられるのであれば、私が祈らなくても、神様はきっと御心をなさってくださるから、祈る必要はないんじゃないか。祈らなくても、神様は御心を成してくださるから祈らなくてもいいんじゃないか。極端な話ですけどね、どうでしょう。全知全能の神様だったらね、私が必要なことを全部満たしてくれるはずだから祈らなくてもいいんじゃないか、祈ってもいらな祈らなくても同じじゃないかという、まあ、そんな考えがあるとこうしますね。いかがでしょう、ね。まあ、全知全能の神様ですからね、確かに御心をこうなさるとこう思うんですね。祈らなくても願っていることがそのままなる、実現するということもあるかもしれません。でもどうでしょうか、もし私たちが祈ることをやめてしまったら、ね、もし私たちが神様に祈ることをやめてしまったら、その人は神様との交わりがなくなってしまうことになりませんでしょうか。もうその人のと神様との交わりがなくなってしまう。神様はご存知だったとしても、その人が神様を求めることがなくなってしまうというか、交わりが断たれてしまうわけですよね。で、そうしますとですね、神様との交わりを持たないで神様を信じ続けることはできるでしょうか。私はそれは難しい、できないとこう思うんですね。もし祈らなかったらきっと神様から心が離れてしまうでしょう。それはとても恐ろしいことなんです。私たちが神様から離れることがないように、神様は私たちに祈り続けることを求めておられます。まあ、先ほど親子の会話のことをちょっとお話ししましたけどね、お子さんいらっしゃるご家庭で親子の会話ありますか。親子の会話ね、もし親子の会話がなくなったらどうでしょう。まあ、ちょっと寂しいというか、ちょっと親子関係危なくなってきますよね。会話がなくなってきたらですね、信頼関係がなくなってしまうわけです。家庭崩壊の危機にもなりかねないんですね。私たちと神様の関係も同じようなものだとこう思いますね。神様はその御言葉と聖霊を通して私たちに語りかけてきますね。語りかけてくるんですね。で、神様は私たちがこの祈りを持って神様に応答することを求めておられます。神様に答えることを求めておられる。神様との会話、交わりを持ち続けることを神様は願っている、求めておられるんですね。ですから クリスチャンにとって祈りはとても大切なんです。ある人は祈りというものは呼吸のようなものですというふうに言っております。祈りとは呼吸のようなものだ、ね、私たち息をしますよね。よし今から息を吸おうとかね、よし今から息を吐こうと思ってそんなふうに息をしてますか？じゃないですよね。本当に自然に呼吸をしていますよね。神様に対する祈りもそのようなものだ。本当に自然に呼吸をするように神様に本当に今祈りたい、祈りを捧げるって、そういうものなんですね。でもし私たちが息を止めたらどうなるでしょう、ね、まあ、1分2分5分息を止めることができるかもしれませんが、それ以上止めたら死んでしまいますよね。呼吸をしなかったら死んでしまうんです。神様との祈りもそうです。私たちが祈ることをやめてしまったら死んでしまうんですね。神様との交わりがなくなってしまうことによって神様から離れてしまう、それは死ぬということを意味しています。霊的に死ぬということを意味しているんですよね。神様は私たちとの交わり、深い交わりを求めておられます。それは私たちを本当に愛しておられるからなんですね。このことを覚えて祈り続けてまいりたいと思います。さて、次に今度は二つ目のこと、祈りについてですね、今日確認したいことです。それは、今日のタイトルにもなっています、ね、今日の説教題は祈りの力と、ね、つけました、ね、祈りには力がある、ね、祈りには力があるということを2番目に確認したいと思います。で、今日の箇所でパウロは神様の武具の一つとしてこう祈りを挙げているんですね。ポンと祈りのことが出てきてるんじゃなくて、神様の武具、悪魔の策略に立ち向かうことのできるための神様の武具としてこう挙げてきて、その最後に七つ目の武具として祈りを挙げているんですよね。戦いの武具として、神様の武器としての祈りを挙げているんですね。つまり祈りにはサタンを打ち破る力がある、ね、祈りには力があるということを言っています。19節と20節をこうお読みします。19節と20節。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください、ね、こう パウロがねこんなことを言ってるんですが、このところで、パウロはエペソの兄弟たちに鳥なしの祈りを要請しているんです。私のために祈ってくださいって、もう2回も言ってますよね。祈ってください、祈ってくださいって、パウロが祈りを要求して言って、まあ、要請してるんですよね。で、パウロはですね、祈りの力というものを知っているからこそ鳥なしの祈りを要請したのではないでしょうか。で、この時パウロはどういう状況にあったかというと、まあ、最初にも言いましたが、ローマの獄中に囚われておりました、ね、自由の身ではなかったんですよね。で、じゃあパウロはなんでね、私のために祈ってくださいって言ったんでしょう、ね、一日も早くこの牢屋から出られるようにって祈ったんでしょうか、ね、そうではないんです、ね、私が早くこの牢屋から出られるようにって祈りを要請したんじゃなかったんですね。彼がお願いしたことは、つながれていても大胆に語ることができるように、この牢屋にいても大胆に福音を語ることができるように私のために祈ってください、そういう祈りだったんです。で、まあ、パウロは牢屋につながれていましたけれども、比較的自由が与えられていました。訪ねてくる人があれば、まあ、自由に話をすることもできたようなんです。ある程度部屋の中を歩き回ることもできたんでしょう。で、見張っているローマの兵士たちと話をすることもできたようなんです。 そういう機会、ね、訪ねてくる人たちに福音を大胆に語れるように、それからローマでこれから裁判を受けるわけですけど、その裁判に関わるローマの人々に大胆に福音を語れるように、それから自分を見張っているローマの兵隊たちに大胆に福音を、イエス様のことを伝えることができるように、それがパウロが何よりも願っていたことなんですね。どうでしょう、ね、でサタンの狙いはですね、このパウロが弱り果てて、もうこれ以上福音を語れないようにというのが、おそらくパウロが一番狙っていたことだったと思うんですね。ここまでね、痛めつけられれば、さすがのパウロももう口は開けないだろうって、パウロは狙っていたと思うんです。あるいは、サタンは狙っていたと思うんです。しかしパウロは、ですね、神様の強力な武器を知っていました。ね、サタンに対抗するための武器。それが、取りなしの祈りだったんです。自分は動けないけれども、たくさんの兄弟たちがいる、兄弟姉妹たちがいる、そして、私のために祈ってくれている、これが何よりも大きな励ましであり力だったんですね。それでパウロは祈りをお願いしました。私のために祈ってください、出してくださいという祈りではなくて、大胆に福音を語れるようにどうか祈ってくださいってね、パウロは祈ったんですよね。今日のところ読んでいましたらね、出エジプト記に書かれているある出来事を思い起こしました。出エジプト記の17章にね、こんな出来事があるんです。ヨシュアという人に率いられて、イスラエル人がアマレク人と戦いをしていました、ね、でその時モーセがですね、まあ、もう年老いていましたけど、リーダーのモーセが丘の上に立って、ヨシュアたちが戦っているのを見ながらですね、両手を挙げて取りなしの祈りを捧げたんです。モーセが両手を挙げて祈っている間はイスラエル人が優勢になりました。でもさすがにこうモーセも疲れてくるんでしょうね。でこう手を下ろしていた時、ちょっと休んでいた時にはですね、アマレク人が優勢になったって書いてあったんですね。でね、さすがにこれじゃいけないということで、見るに見かねてですね、アロンとフルという従者がいたんですけど、アロンとフルがモーセの両側から両腕をこう支えたんですね。そうすることによって、日が暮れるまでモーセの両手は上げられたままだった。つまりずっと取りなしの祈りをこう捧げていた。その結果どうなったでしょう、ね、イスラエル人はこの戦いに勝利をすることができた、まあ、そういう出来事がこう描かれているんです。で、ちょっとこの出来事を思い出したんですが、この出来事は取りなしの祈りがいかに重要であって、祈りには力がある、祈りには力があるということを表していると私は思いました、ね、いかがでしょうか。皆さんは祈りには本当に力がある、ね、その祈りの力を心から信じて祈っているでしょうか。祈ってもどうせ無駄なんじゃないかっていう気もしていないでしょうかね。祈りには本当に力があるんです。取りなしの祈りには大きな力があるんです。このことを心から信じて諦めないで祈り続けていきたいと思います。さて、次に最後に3つ目のことですね、祈りに関して今日確認したいことの3つ目のことです。それはどのように祈るべきかということです。どのように私たちは祈ったらよいのかということなんですね。今日の御言葉にも、今週の御言葉ですね、週報に印刷されている今週の御言葉にも挙げました、18節の前半の御言葉、ね、ちょっとこのところですね、お読みしたい。せっかくですから皆さんとこの週報のね、今週の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか、ね、今週の御言葉、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。エペソ6章18節ですね。この御言葉です。で、このところにあります。どんな時にも御霊によって祈りなさい。ね、 どんな時にも御霊によって祈るということなんです。このところを、2つにちょっと前半と後半に分けて考えてみたいと思うんですね。でまず大事なことはどんな時にも祈るですね。どんな時にも祈るということです。どんな時にもということはあらゆる場合にですよね。物事が順調にうまくいっている時であっても、それから逆にですね、大きな試練の中に置かれている時であっても、ね、順境の時も逆境の時もいかなる場合においても祈るということなんです。皆さんは一日の中でですね、どんな時に祈りをしているでしょうか。なかなかこんな時に祈ってるなって意外と気がつかないものかもしれませんよね。無意識のうちに私たちは祈りをしているかもしれません。例えば朝起きて布団の上に起き上がった時に、神様、夜の間を守ってくださってありがとうございます、今日一日もどうぞ導いてくださいって祈る方もおられるかもしれませんよね。あるいは自分でね、このデボーション、静止の時、黙想の時を持たれる、その時に本当に深い交わり、神様に祈りを捧げる方もおられると思いますよね。それからもちろん3度の食事の感謝のお祈りがあります。それからこうして共に祈る時、礼拝、祈祷会の時にも私たちは祈ります。でそうした時でもなくてもですね、何をしている時でも私たちは神様に思いを向けて祈ることができます。で例えば、運転をしながら、車の運転をしながらも祈ることができます。私は山形に通うときにですね、本当に祈るんですね。車の中で祈ることができる、結構個室といいますかね、静かな空間なのでとってもいいんですよね。それからどうでしょう、掃除をしながら祈ることができる、例えば歩きながら祈ることもできるんですね。仕事の合間にふと神様に思いを向けて祈ることもできます。それからお風呂に入っている時も意外といいですよ。湯船に浸かりながら神様に思いを向けて祈りを捧げることができるんですよね。まあこうして考えてみると、いろんな場面でお祈りをしているかもしれませんね。でも本当に辛い時、ね、本当に辛い時は祈れないということも、あると思います。祈りたくても、祈らなきゃいけないと思ってもなかなか言葉が出てこない、ね、あるかもしれませんね。それでも神様は祈りなさいとね、こう言っています。でこのことに関して一箇所聖書を開きたいと思います。エペソ書の次のところのピリピ、次ですね、ピリピ、ピリピ書の4章、よろしければお開きください。ピリピ書の4章の6節と7節、ピリピの4章の6節と7節をお読みします。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます、ね、ありまして、この御言葉はちょっと思い出しました、ね、このところにもあらゆる場合にって書いてありますよね。まあ、どんな時にも祈りなさいと書いてあるわけですが、で神様はただ祈れって言ってるだけではないということがわかると思います。私たちが祈ることによって、その人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますってここに書いてありました。ですから平安なんです。祈ることによって平安がもたらされるって約束しておられるんですね。これ本当に素晴らしいことだと思いますね。祈ることによって平安が与えられる、周りの状況は変わらなくても心が平安で満たされていくんです。 祈ることによって神様は平安を与えてくださるって、これ本当にね、感謝のことっていうか素晴らしいことですよね。どんな困難の状況に置かれていようとも、心に平安があるとしたら、それは本当に幸いなことではないでしょうか、ね、このことを信じて、どんな時でもお祈りをお捧げしたいと思います。最後に、もう一つですね、どのように祈るべきこと、祈るべきかということを、確認したいと思います。それは、御霊によって祈るということです。御霊によって祈るということ、ね、で皆さん、御霊によって祈るってどういうことでしょう、ね、ちょっと難しいことかなって私思いましたね。御霊によって祈るってどういうことなのかなって、私も実は先週1週間ここを何回も読みながら、御霊によって祈るってどういうことなんだろうかってずっと、思い巡らしていました。で、そうしましたら一箇所聖書また思い浮かんできました。あちこち開いてすいません。よろしければローマ書8章をお開きください。ちょっと前の方になりますね。同じパウロが書いたところのローマ書の8章26節ですね。ローマ書の8章の26節、第2版でいうと276ページになります。ローマ8章26節をお読みします。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいますって、これ御霊の祈りということについてここにこう書いてあると思います。でここに書いてある言葉ですね、私たちがどう祈ったらよいかわからないときに、なんと御霊様が祈ってくださる、私たちのうちにいてくださる聖霊様が祈れない私たちに代わって父なる神様に取りなしの祈りをしてくださるって言うんです、ね、聖霊様が代わりに祈ってくださるって言うんですよね。本当に苦しくて祈りたくても祈れないような時に御霊様が助けてくださる、そういう約束なんです。なんという感謝のことでしょうか、ね、イエス様は私たちに真理の御霊を助け主として与えてくださいました、ね、イエス様を信じた時に私たちのうちに御霊様が宿ってくださって、私たちを助けてくださるんです。あらゆる場面において助けてくださる、祈りにおいても聖霊が助けてくださるって言うんですよね。この聖霊の助けをいただいて祈りを捧げることが御霊によって祈るということだと思います。で、御霊の反対は何でしょう。聖霊の反対は何でしょう。肉です。御霊の反対は肉なんです。生まれながらの性質、肉なんです。罪に支配された肉の思いで祈っても神様には届きません。神様には受け入れられないんですね。そうではなくて、肉の思いではなくて御霊の思いを持ってね、御霊に導かれるように祈ることを神様は求めておられるのではないでしょうか。どんな時でも御霊によって祈るものとなりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様は本当に大きな方であり素晴らしいお方です。すべてのものを作り、すべてを支配し、私たちをこよなく愛し守り導いてくださいます。こうしてあなたの豊かな恵みの中に生かされていることを覚えて、心より感謝いたします。今日祈りということについて改めて思い巡らすことができました。祈りはあなたとの親しい交わりの時、 会話の時です。あなたは私たちに祈ることを求めておられます。祈りを通して神様との交わりの中にあることを確認できることは私たちの大きな喜びであり、私たちの生きる力の源であります。祈りには大きな力があることを疑わず、心から信じて、どんな時にも祈ることができるように、弱い私たちを助け励ましてください。また私たちを助けるために、あなたは私たちのうちに聖霊様を与えてくださいましたことを感謝いたします。この御霊様に導かれて、御霊の助けをいただきながら、これからも祈りを通して神様との豊かな交わりの中に生きるものとしてください。また私たちが祈りによってサタンとの戦いに勝利できるように、どうぞ助けてください。今週も兄弟姉妹お一人お一人の生活を守り導いてくださいますように、どうぞお願いをいたします。このひとときを心から感謝をして、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは、今日の御言葉をもう一度各自思い巡らしてください。そして、感謝の祈りをお捧げください。そこまでとしたいと思います。それではどうぞご起立をお願いいたします。聖歌254番をご一緒に賛美いたしましょう。聖歌の254番です。